萩市議会だより、2024年5月1日号、ナンバー72、発行、萩市議会、編集、広報委員会、郵便番号 758-8555、萩市 M 会510、電話 0838-25-3144。左表紙、吉田智博、地域おこし協力隊 OB、萩市インキュベーションセンター管理責任者、岡山県出身。2016年から3年間、地域おこし協力隊としてお世話になりました。任期中は、夏みかんの振興、移住・定住対策をミッションに、マルシェイベントの企画や移住・定住ツアーを企画しました。退任後は、株式会社吉田企画を設立し、萩市インキュベーションセンターの管理や、一棟貸しの宿泊施設の管理、イベント企画や地域活性化支援などを行っています。これからも萩が盛り上がるよう、皆様と一緒に考え、いろんなことに取り組んでいきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。写真の説明。晴れた日中の様子の木造家屋が並ぶ通りに、口ひげ、顎ひげを生やした吉田智博さんが笑顔でこちらに向いて立っています。黒っぽいズボンに白いスタンドカラーのシャツ、上着は襟なしの黒のジャケットを着ています。写真終わり。大事の紹介。今回の大事は広報委員会内の選考で、佐々木君江議員です。数十年ぶりの習字、漢字の義とひらがなのよに苦労しましたが、字を書く間は集中でき、姿勢が良くなったように感じました。3月定例会トピックスはこちらから。市議会ホームページの QR コードがあります。表紙終わり。予算決算委員会。令和6年度当初予算308億2200万円を審査。萩市に住んで、萩市で子育てしたいと思えるまちづくりに積極的に取り組む予算。賛否の中で多くの質疑があった庁舎整備事業の工事費が可決。今回計上された庁舎整備事業の予算は、昨年12月定例会で予算化された地質調査業務、設計業務に引き続き、建設工事費として7億8082万1000円が計上されました。予算決算委員会では、市の選挙管理委員会が利用している萩商工センターの老朽化、旧渋木小学校に保管してある行政書類の移動、会議室の不足という3つの課題説明に加え、庁舎建設にあたり有利な借り入れとなる合併特例債の詳細や、山陰西部国道事務所、以下国道事務所の入居についての質疑が多く交わされ、委員会では可決すべきものと決しました。12月定例会に続き、今回も本会議で修正案が提出されましたが、否決され、賛成多数により、原案が可決されました。図。図の説明。4つの項目が四角で囲ってあり、横並びに4つあります。左から順に、矢印が右に向いています。1つ目。予算決算委員会、可否同数。下に矢印、委員長採決で可決。二つ目、本会議修正案を提出。三つ目、本会議修正案を否決。四つ目、賛成多数で原案可決。図終わり。問い、12月定例会で付帯意見をつけ、3月定例会までに真摯に履行してほしいということでしたが、今定例会の全員協議会において、 資料提供と説明があったのみで、これが真摯な履行と言えますか。答え、3月定例会までということで、実際には会期に入っての全員協議会にとどまりました。市の解釈として、3月定例会冒頭という形で、全員協議会での説明と捉えていました。問い、当初から3つの課題を同時に解決するために、あらゆる可能性を検討されましたか。答え、3つの課題に加えて、国道事務所が現在入居している旧第五庁舎が手狭になってきたことから、最善の策を検討した結果、分庁舎を建設し、国道事務所に入っていただければという形にとなったものです。問い、国道事務所が入る入らない場合での合併特例債について、交付税措置の増減額を教えてください。答え、事業費の 95% が借りられ、その年に実際に返した額の 70% が交付税措置され、国道事務所が入り、賃料をいただく場合は、その面積部分は交付税の対象となりません。問い、国道事務所の話がきっかけになり、議論が始まり、急遽、分庁舎建設に至ったとのことで間違いないですか。答え、かねてからの三つの課題に対する良い策がなかったということで、旧第五庁舎が手狭になったとの話を聞き、検討を進めたということです。問い、国道事務所入居の交渉はしていますか。また、いつ決まりますか。答え、入居の要望は伝えています。いつとは回答できませんが、できるだけ早く決定できればと考えています。問い、県議会議員、国会議員秘書を通じて、入居について国交省に確認しましたが、約束はしていないという回答でありましたが、いかがですか。答え、国の状況に関しては分かりかねます。民間保育所にインクルーシブ遊具の設置。多様性に配慮した遊具等の整備を行う民間保育所に対して、整備にかかる費用を補助するものです。問い、インクルーシブの定義と、どのような遊具を設置されるのか教えてください。答え、年齢、障害の有無を問わない遊具が、インクルーシブ遊具とされ、今回民間保育所が導入する遊具は、登りやすく傾斜の緩やかな滑り台で、階段も低くしてある複合遊具です。保育所等インクルーシブ遊具整備費補助事業1,029,000円。避難所における備蓄品は確保されているか。災害が発生した場合、避難所運営に必要な資機材や保存食等を備蓄計画に基づき整備するものです。問い、帰宅困難者は何名想定していますか。答え、観光客含め16,000人を想定しています。問い、保存食の購入数量はどれぐらいですか。答え、想定帰宅困難者が3日間3食取れる数量で算出しています。問い、段ボールベッドの備蓄は十分ですか。答え、備蓄数は27個の他にアルミベッドも備蓄してあります。避難所用資機材整備事業1,025万円。討論、一般会計当初予算原案と修正案に討論あり。簡単譜。原案、賛成。子育て応援、分庁舎建設、経済活性化へ。子育て支援、給食無料化、多子世帯応援支援。経済対策、 分庁舎建設、過疎化対策、道の駅活性化、観光活性化、萩町中博覧会、水産応援事業、水産基盤ストックマネジメント等、市民に必要不可欠であり賛成です。森田宗和。修正案反対。有利記載で耐震性のある庁舎整備を。分庁舎に国道事務所が入居するかどうかは大きな問題ではありません。入居しなければ合併特例債の 70% の交付税措置は受けられ、入居すれば賃料収入が入り、いずれも財源確保は進みます。現時点で本庁舎に耐震性がないことから、能登半島地震の教訓を生かし耐震性のある庁舎を整備すべきです。関信久。修正案賛成。巨額の投資に市民の理解は。分庁舎整備事業7億8082万1000円の事業に賛成をすれば、市議会は市政をチェックするという市民の負託に応えているとは言えません。国道事務所の入居も確定していないのに約8億円もの巨額の投資は市民の理解を得られません。宮内金次。修正案賛成。山陰西部国道事務所の入居は未確定。国交省の国道事務所の入居は確定していません。また合併特例債の発行については理解できる説明がされていません。付帯意見に対しても履行されているとは言い難く、何と言っても市民の理解が得られません。以上の理由から分庁舎整備事業の予算を削除した修正案に賛成します。佐々木君江。ピックアップ。委員会ごとに詳細をチェック。各委員会で審査した主な内容をお知らせします。総務。会計年度任用職員にも勤勉手当が支給可能に。これは地方自治法の改正及び総務省の助言の変更により、会計年度任用職員に対し令和6年度より勤勉手当を支給することが可能になります。また育児休業の会計年度任用職員にも勤勉手当の支給が可能になるものです。問い。国からの財政支援はありますか。答え。勤勉手当は国から財政支援があります。問い。支給により会計年度任用職員の業務範囲が多くなるのですか。人事評価もするのですか。答え。採用の際に面接選考を行い、一般職員と同等の業務を行うか、補助的な業務を行うか希望を聞いています。人事評価も一般職員と同様に所属長が行います。閉会中の所管事務調査。人口減少について、契約の現状について、災害時の対応について。教育民生。令和6年4月から須佐診療センターに常勤医師確保。令和6年度から県からの医師派遣が受けられなくなることに伴い、県が実施する医師確保促進事業により、医師紹介会社の斡旋を受け、令和6年4月から常勤医師を採用するものです。問い。医師住宅を確保するなどの経費はありませんか。答え。現在空いている市営住宅を医師住宅として対応しています。問い。診察日の変更はありますか。答え。今までと同じで、水曜は休診ですが、診察日は週4日の予定です。表。須佐診療センター診療日。 表の説明。受付時間は午前8時30分から11時30分。午後は13時から16時30分。月曜、火曜、木曜、金曜が診察日です。水曜、土曜、日曜は休診日となっています。表終わり。閉会中の所管事務調査。学校教育について、地域医療について、児童福祉について。経済建設。萩市観光自然と歴史情報センターが用途廃止へ。かつて萩市観光協会が入居していた建物で、萩駅の広場内にある萩市観光自然と歴史情報センターを廃止するため、条例の一部を改正するものです。問い。免許交付施設として利用する話もありますが、駐車場は狭くないですか？答え。1日50名程度で予約制にしたいとの考えです。駅に向かって左側の駐車場を市で借りているので、今後検討していきます。問い。駅前交差点は見通しが悪く、事故も起きています。信号機の設置等、県との調整は。答え。まだ調整はしていませんが、県と早急に話をしていきたいと思います。閉会中の所管事務調査。道路整備について、一次産業の振興について、買い物支援について、中核病院特別委員会、基本合意に向けトップ同士が協議。問い、中核病院の基本合意に向けて協議することを確認したとのことです。協議を継続していれば、再度確認をする必要はないのではないですか。答え、長期化しているので、再度頑張ろうという意味です。問い、ゼロベースにしたことで、期間が遅れたことはお認めになりましたが、相手側への信用、信頼を取り戻すには、トップ同士での協議が必要ではないですか。答え、新しい市長が再確認して、どういう状況であったか調査し、いくらかかるのか、どういう病院にするのか、ゼロベースで再度検討していくのは当然であり、その間は遅れることになります。ゼロベースにしたから、すべてが遅れたとは思いません。百条委員会。調査継続で採決。賛成多数で調査継続、早期の結論を求める声も。令和6年3月18日に、第14回調査特別委員会が開催され、今後の調査項目の確認が行われるとともに、調査継続に対して採決が行われました。また、令和6年度の調査経費41万6千円についても諮られ、令和6年3月定例会で可決となりました。特別委員会で出た主な質疑意見は以下の通りです。問い、調査経費の根拠を示してください。答え、費用弁償6回分の9万2000円、参考人招致等の旅費に3万8000円、授業費、消耗品費として1万2000円、制服委員長報酬に20万4000円、加えて制服委員長の期末手当、6月期、12月期に7万円分です。参考までに、令和5年度の当初予算は33万3000円が総額でした。意見。この委員会も相当回数を重ねており、そろそろ委員会の結論を得る方向で委員長主導で進めていただきたい。補正予算。3月補正予算では、一般会計に1億4019万3000円を追加するもの、 第10号追加議案として572万円を追加するもの第11号の2議案が上程され全会一致で可決されました。民間保育所等の運営に補助。人件費に対する国の基準が改定されたため必要な経費を追加補助するものです。問い、民間と公立の給与の差はどのくらいあるのですか。答え、公的な保育所の給料表は把握をしていますが、民間についてはそれぞれ施設により異なるため把握できていません。人事院勧告では 5.2% の増加が発表され、この数字をもとに算定しています。子どものための教育・保育給付事業3038万6000円。萩第二浄化センター施設修理費。萩第二浄化センターの制御装置が使用不能となったため回収するものです。問い、修理での対応はできませんか。答え、前回の補修から12年が経っており、メーカーからの部品の製造が中止となっています。予備の部品も確保していましたが、すべて使い切ってこれ以上修理ができない状態です。資料処理事業572万円。議会報告会を開催。令和5年度の議会報告会第4回を令和6年1月27日土曜10時から11時30分に萩市総合福祉センター多目的ホールで開催しました。今回はオンライン参加と会場参加の方法で実施しました。内容は二部構成で、一部は各委員長より委員会と議会全体の活動の説明を行い、二部は市政全般と部活動の地域移行をテーマとして参加者との意見交換を行いました。その内容では、災害時の非常食の保管場所や特別委員会の運営、進捗状況について、部活動に対しては移動方法や少人数校の扱い、探究部についてそれぞれ貴重なご意見をいただきました。今年度もより市民の皆様に身近で開かれた市議会を目指して議員全員で議会報告会を開催する予定ですので、ぜひご期待ください。なお、報告会に出されましたご意見につきましては、市にも提出しています。
右表紙、紙面右側に大事、毛筆縦書きで議会だより。写真、柏谷修、地域おこし協力隊 OB、有害鳥獣対策支援員、周南市出身。鳥獣被害防止に関する相談や有害鳥獣捕獲許可に関する業務を担当しています。猟友会にも所属しており、捕獲活動に従事しています。萩市のほとんどの地域は中山間に面しており、動物との距離が都市部と比べて極めて近いです。そのため鳥獣被害が多発する現状ですが、上手に共存していける地域を作っていくのが目標です。写真の説明、後方には木々が茂り、足元は枯葉や枯れ枝で覆われた山あいに、狩猟の服装をした柏谷さんが両腕を後ろに回して、正面を向いて立っています。長靴に作業ズボンを履き、ジャンパーの上には4つの大きなポケットと、猟友会の JH のマークのついたオレンジと黄色の色使いのハンターベストを着用しています。胸に名前の入った記章をつけ、頭にはベストと揃いのハンターキャップをかぶっています。すぐそばには鉄骨が格子状に組まれた捕獲用の罠の一部が見えます。写真終わり。紙面左端。3月定例会一般質問はこちら、 の矢印、市議会ホームページの QR コードがあります。右表紙、終わり。市政を問う16人の議員が質問。3月定例会一般質問。一般質問とは、市政全般の執行状況や施策などについて、執行機関に対してその考え方や方向性を問いただしたり、報告や説明を求めたりするものです。萩市議会 YouTube の QR コードがあります。目次、西中忍、14ページ下。近年、著しく加速している少子化をどう分析しているのか。東御団地造成地への太陽光設備設置の顛末は他。佐々木君江、13ページ上。災害時の母子支援として助産師会との協定締結を他。浅井亮太、13ページ下。西の浜の侵食対策で萩のお宝を守る。大分山たたら製鉄の獣害対策をほか。村谷浩二、12ページ上。老人クラブの現状と課題について。デジタル推進に伴う業務の効率化と市民サービスについてほか。斉藤真嗣、12ページ下。萩観光の情報ネット発信力強化について。萩小郡道路、原動活用区間の整備について。あきらぎから萩椿間。森田宗和、11ページ上。萩市の防災対策について。買い物困難者について、ほか。水津和夫、11ページ下。漁業改革のための継続的な取り組みを。課題解決手法の取り組みは、ほか。岡崎隆、10ページ上。文庁舎の新規建設は、市民の理解を得られたか、ほか。横山修二、10ページ下。免許返納者への対応と対策について、災害時における自主避難について、森田哲弘、9ページ上、萩市の第三セクターへの関わりについて、ほか、関信久、9ページ下、ニューヨークタイムズ掲載の追い風を萩市観光に最大限活用を、萩焼と輪島塗りの即売会実施を、ほか、松浦誠、8ページ上、災害時の対応について、ほか、小林富井、8ページ下、山口に注目が集まる中での観光政策は、探求活動を萩市の教育やまちづくりの特色に、ほか、宮内金次、7ページ上。株式会社玉川の経営は、トヨタ物産、アグリ KJ とはどうなるか、ほか。滝口春明、7ページ下。市営住宅と定住対策について、ほか。三原義弘、6ページ上。インバウンド、外国人旅行者、萩へどうつなげるか、ほか。目次終わり。各議員の一般質問の欄に、それぞれの QR コードがあります。QR コードから、各議員の一般質問の動画を見ることができます。一般質問。西中忍、立志会。近年、著しく加速している少子化をどう分析しているのか。問い、田中市長就任後、少子化が加速し、直近では年間出生数が130人程度と激減していますが、市長は この現実をどう分析した上で、どう対策していきますか。答え、若年人口の減少が婚姻数の減少を招き、出生数を減少させていると捉えています。このため、若者や子育て世代を増やす取り組みを集中的に実施しています。近年は人口の社会減が抑制されるとともに、39歳以下の移住者も増加傾向にあります。東御団地造成地への太陽光設備設置の顛末は？問い、市長名で突然発出され、住民が知ることになり、市政報告会でも突然白紙撤回された東御団地造成地への太陽光設備設置計画ですが、なぜ地元説明会が3自治会に限定されたのか、なぜ事業者が行う説明会の案内を市長名で発出されたのか、なぜ白紙撤回されたのかなど、ことの顛末を詳しく教えてください。答え、地元説明会については、3自治会の代表の方と事前に意見交換を行い、対象を3自治会とし、事業者から市に協力依頼があったことから案内をしました。説明会で宅地造成を望む声があったことや、山陰道のルートが未定であることなどから、総合的に判断し、白紙としました。その他の質問、避難場所や避難場所までの移動方法等の継続的な周知や、行政支援を行う必要はないのか。佐々木君恵、公明党。災害時の母子支援として、助産師会との協定締結を。問い、災害時において、妊婦は配慮が必要な人の中でも少数派で見過ごされやすく、体調の変化や災害のショック、避難生活によるストレスを抱えているものの、支援対応が後回しになりやすいと、専門家が指摘をしています。助産師は、女性と家族、母子支援の専門家です。災害時の妊産婦支援として、助産師会と協定を締結している自治体が増えつつあり、妊産婦の方々の安心につながっています。本市も、助産師会との協定締結が必要ではないでしょうか。市長の見解をお聞きします。答え、避難所の運営においては、妊産婦の方への配慮が必要となります。能登半島地震の例でも、医師会等の関係団体との連携が重要とされており、萩市においても災害対応のため、準備が必要と認識しています。山口県助産師会では、現在、県や市、町との災害時協定を締結されていませんが、災害時対応の研修を実施されており、避難所への助産師の派遣についても、前向きな回答をいただいています。災害において、母子支援の専門家である助産師を妊産婦の方へ派遣することは重要と考えており、今後、県助産師会との連携のあり方など、協議を進めていきます。その他の質問、ALS などの患者や家族に対しての在宅療養支援について、SNS 児童性被害防止について、浅井亮太、立志会、西の浜の侵食対策で、萩のお宝を守る。問い、西の浜に面する浄化センターの土地が、波による侵食の影響を受けないよう、対策を計画する事業、玉江漁港海岸保全事業、市民はもとより、国内外の旅行者にも愛されている、萩のお宝、西の浜の保全が、土地の保全につながると考えますが、計画策定にあたり、この点についてどのように考えていますか。答え、 西の浜は美しい海岸線を有する砂浜です。日頃から夕日を眺めたり、散歩やマリンスポーツなどに広く利用され、萩市を象徴する雫山のふもとに位置する場所でもあります。この事業は海岸を守ることが目的ですが、景観にも十分配慮しながら計画を進めていきます。大分山多々良製鉄の獣害対策を。問い、イノシシによる遺跡の掘り起こしが問題となっています。国の支援も大切ですが、人材確保、獣害対策を市として率先して実施すべきですが、見解をお尋ねします。答え、文化財専門職員の人材を確保するため、ホームページや広報萩を通じて募集を行っています。引き続き、情報発信を行うとともに、関係機関に働きかけを行うなど、人材確保に努めます。獣害防止策の整備は、引き続き、補助要望を行うとともに、補助事業以外の手法による施工も含めて検討していきます。その他の質問、学校の部活動、地域移行について、村谷浩二創生会老人クラブの現状と課題について問い、高齢化率の上昇に反して老人クラブの会員が減少しています。豊かな老後の暮らしと明るい長寿社会を形成していくため、その役割は大変重要です。萩市のクラブの現状と課題、市の役割についてお聞きします。答え、老人クラブでは新規入会者の減少や役員の後継者不足等による担い手確保の課題もあり、クラブ数及び会員数ともに減少しています。萩市としましては、老人クラブ連合会の事務局と連携を一層密にし、老人クラブの取り組みを支援しながら、明るく豊かで活力ある地域社会の実現に向けて取り組んでいきます。デジタル推進に伴う業務の効率化と市民サービスについて。問い、キャッシュレス決済の導入について検討段階にありますが、状況はどうですか。チャット GPT の導入について、庁内でスラックというツールを使用されていますが、職員の反応はどうですか。市民サービスにどうつながりますか。答え、キャッシュレス決済は導入済みの萩明倫学舎に加え、市役所市民総合窓口、萩博物館にも来年度導入します。スラックは職員間で活用しているチャットツールで、チャット GPT 等の生成 AI も来年度から活用予定です。業務効率化を図ることで、限られた人的資源を市民サービス向上につなげていきます。その他の質問。頑張ろう萩、プレミアム付き商品券第2弾の経済効果について。斉藤真嗣理事会。萩観光の情報ネット発信力強化について。問い、ニューヨークタイムズ2024年に行くべき52カ所に山口市が選ばれたことをチャンスにし、萩市もインバウンドへの対策を含め取り組むべきではありませんか。答え、この度のことは外国人をはじめとする観光客を呼び込む大きなチャンスであり、この機を逃すべきではないと考えています。これまでもパンフレットや看板の多言語化、国の事業を活用した受け入れ環境の整備等、インバウンド誘客に関わる様々な施策を実施してきました。今後、さらなる情報発信など、より一層の誘客拡大に努めます。萩小郡道路、原道活用区間の整備について、あきらぎから萩椿間、問い、江戸から萩椿間は平成26年に国交省から 新バイパスと原動活用を前提に許可された山口県工事です。また合意された工事費割合は国 55%、 県 45%、 市 0% です。原動活用でも地域高規格道路要件はクリアしています。市長の明らぎから椿間の別線バイパス要望は萩市のミスリードではありませんか。答え、小郡萩道路明らぎから萩間については原動を活用することで県が国から事業計画の認可を受けていることは承知しています。しかし原動活用は様々な問題を抱えていることから、現在整備中の道路から直接山陰道につながる別線バイパスとして整備していただくよう、県に計画の変更を要望しています。森田宗和、清風会。萩市の防災対策について。問い、本年1月1日、能登半島大地震が発生しました。姉妹都市輪島市は壊滅的な被害を受けています。能登三市町は6割が旧耐震基準住宅と判明しました。そこで萩市の耐震化していない老朽木造住宅の耐震診断、耐震補強工事、家具の転倒防止対策についてお聞きします。また漁村密集住宅地の津波対策、火災、特に初期消火対策についてお聞きします。答え、現在行っている木造住宅耐震化に関する制度について、周知とともに利用を促進します。住宅密集地における震災発生時の火災に対し、初期消火等迅速に対応ができるよう訓練を実施するとともに、津波への対策としてハザードマップによる避難場所の周知や情報伝達体制の確保に努めます。買い物困難者について。問い、昨年睦美地域の小売店が撤退しました。睦美地域の現状と旧阿武郡旧萩市内の買い物困難者の対策についてお聞きします。答え、睦美地域を含む中山間地域では買い物支援が課題となっており、これまで道の駅等での日用品の販売やぐるっとバス等による移動の支援を行っています。今後も移動販売を含めた買い物支援や移動に対する支援など総合事務所と連携し検討します。その他の質問、笠山のトビノスカフェの駐車場について。水津和夫、清風会。漁業改革のための継続的な取り組みを。問い、白魚祭りは萩の春の風物詩で観光の目玉です。小石の投げ込みに加えて卵の保護、アマモ場育成が重要です。シラスの漁獲も激減しており、小魚を育成し、生態系を守ることなど、研究開発に強力に取り組むべきと考えます。マフグ祭りは今年度で15回目です。イベントも重要ですが、祭りを通して真のブランド化を目指すための施策を、どのようにお考えですか。答え、アマボ場については比較的浅い場所に分布し、その役割は重要であることから、専門機関である山口県水産研究センターや関係機関とともに現状把握も含め研究します。マフグのブランド化については、市内の流通拡大が重要であるため、漁業者や漁協、加工業者等と検討していきます。課題解決手法の取り組みは。問い、近い将来人口が半減します。今後行政にも組織力、個人能力の拡大が求められます。いかがお考えですか。答え、 計画的に研修を実施し、積極的に参加を促すなど、行政サービスを維持・向上していくため、人材育成を進め、組織力の強化につなげています。また、個人の能力向上や職場の活性化につながることから、資格取得への支援を拡充する予定です。その他の質問。農業改革のための取り組みについて。
岡崎隆史理事会。分庁舎の新規建設は市民の理解を得られたか。問い1。先の補正予算では市民の理解が得られておらず、建設に賛成できない等の理由から、分庁舎の設計費等を削除する修正案を同僚議員が提案し、7名が賛成しました。分庁舎の建設が必要なら、市長が最優先すべきは市民の理解を得ることです。その努力をしないのはなぜですか？ 2. 12月定例会で市長は一杯やりながら相談を受けた旨を発言されました。相手方の立場も考え、公の場でそれは言わないというのが新義則です。市長の発言で私益が損なわれていませんか？答え。1. まず一番は議員の皆様にご理解をいただくことと考えています。庁舎整備事業については、12月定例会以降、本会議等を通じて十分に説明させていただいています。また、広報萩1月号において、施設配置図とともに事業概要を掲載し、市民の皆様にお知らせしているところです。今後もホームページや広報萩などを活用し、事業の進捗に合わせてその状況等を周知していきたいと考えています。2. 発言については反省していますが、12月定例会以降において、萩市と山陰西部国道事務所との関係が損なわれたとは認識してはいません。その他の質問。人口減少対策は見直すべきではないか。道の駅への市の関わり方は公平性が保たれているか。横山修二理事会。免許返納者への対応と対策について。問い。萩市の免許保有者の 40% が高齢者です。運転卒業証を提示すれば、タクシー割引や買い物 5% 引き等の特典があります。返納しても住みやすい環境づくりのためにも、萩市独自の特典の付加と、返納後5年以内の方の運転経歴証明書の発行手数料1100円を市が負担されるお考えはありませんか？答え。萩市では、県が免許返納促進の取り組みとして実施する運転卒業証制度の周知に努めるとともに、免許返納後の移動支援として様々な施策を行っているところです。高齢者の方が安心して免許証を返納できるよう、移動手段の確保について引き続き検討するとともに、返納された方に対する市独自のサービスの提供等について、他市の事例を参考にし研究していきます。災害時における自主避難について。問い。地域柄自主避難自体が困難となる場合があります。自主避難の際の移動手段及び避難困難者の方々への体制づくりについてお聞きします。答え。避難の際の移動手段を含め、避難ルートや避難場所について、地域の方やご家族と防災意識を持ち、あらかじめ話し合い、決めておくことが重要です。避難に時間を要する方などは、自主避難による早期の避難行動をご検討ください。自主避難された場合は、職員等が24時間対応を行います。防災メールや無線等で早期避難を呼びかけ、 市全体で避難行動の支援に取り組みます。森田哲弘理事会。萩市の第三セクターへの関わりについて。問い、第三セクターについて市長発言の中で、こういう会社もあるとの相談があれば、地域に雇用ができれば、役員会にかけてプラスになれば会社としてやるだろうは、市長が社長となっている6団体の第三セクターへどのような影響があるか尋ねます。また市が出資金 50% 以上を有し、強い権限を持つ株主として、こういう会社があるので買ってほしいと相談があった場合、公平性をどのような基準を持って対応されますか。出資金保全のため、健全経営を目指す社内管理体制をどのように指導されていますか。答え、第三セクターに事業継承の相談等があった場合をはじめ、経営方針等は、株式会社であれば会社法など法令等の規定に基づき、取締役会で意思決定をされることとなります。国の指針では、第三セクターの健全な経営が維持されるよう、経営状況等を市が把握し、適切な関与を行うことが必要とされる一方で、市から独立した事業主体である第三セクターの経営責任は、経営者に帰するものとされています。こうしたことから、市は今後も経営状況等を把握しながら、適切な関与を行います。その他の質問。山陰道早期事業化の現状と萩市文庁舎との関わりについて。多摩川東御団地造成地の今後の利活用について。関信久清風会。ニューヨークタイムズ掲載の追い風を萩市観光に最大限活用を。問い、課題は二次交通アクセスです。新山口駅からのバス誘客に際し、パスポートの提示で外国人観光客を無料で乗車させませんか。現在、乗客が一定数を下回ると運行会社に補助を出しています。空気を運ぶなら、外国人観光客の囲い込みを、加えて、萩城跡の公衆トイレの早期様式化を、また有料でも山口大学医学部病院経由の山口宇部空港へのバス運行も検討してください。答え、新山口駅を起点に、秋吉台と萩を結ぶバスの運行を県が予定しており、山口から周遊する手段として期待しています。山大医学部病院を経由する宇部空港へのバスは、運行の可能性を含め、バス会社と協議します。公衆トイレの様式化は随時進めているところであり、萩城跡のトイレについても検討します。萩焼と輪島塗りの即売会実施を。問い、被災の輪島市への経済支援も兼ねて、明倫学舎等で即売会を実施できませんか。萩焼の振興にもつながります。答え、今後輪島市の経済産業の再建に向けた支援も重要と考えますが、一方で輪島塗産業全体の再建にはまだ時間がかかると言われています。こうしたことから、萩市での即売会等について早々の実施は難しいと考えますが、今後、輪島側の意欲や意向などを踏まえ、萩市としての支援について検討します。その他の質問。中核病院の方向性と財政支援策について。松浦誠、公明党。災害時の対応について。問い、1、市で災害が発生し徒歩での避難が困難な場合、車中泊避難をされる方が想定されます。 メリット・デメリットがありますが、有効な避難と考えることから、その対応はどうされるかお伺いします。 2. 災害時には道の駅を防災拠点として活用できると考えることから、整備を進める必要があると思いますが、市の考えをお伺いします。 3. 様々な防災用品を取り扱われている市内4社の建設機械のリース会社と迅速な対応ができるよう協定を締結しておくことが必要と考えますが、市の考えをお伺いします。答え1。車中泊避難者に対してはエコノミークラス症候群対策など適切な支援を行う必要がありますが、状況の把握が困難で十分な支援が届かない可能性があります。国や他の自治体の取り組みも参考にしながら、車中泊避難者に対して必要な支援ができるよう検討していきます。2. 市内の道の駅には防災道の駅に指定される要件を満たすものはありませんが、既存の設備を活用して防災拠点と同様の機能を発揮できないか研究していきます。3.レンタル事業者が所有されている資機材を提供していただくことは、災害の復旧・復興にあたって大変有益なことであり、ご協力いただけるのであれば積極的に協議を進めていきます。その他の質問。男性の育児休暇取得について。小林トミー創生会。山口に注目が集まる中での観光政策は？問い。ニューヨークタイムズの記事で、インバウンドや国内観光の期待が高まりますが、観光の舵取りを行う萩版 DMO の KPI は、1月の始まりに対し、計画公表は遅れること5月です。これでは既存政策の大胆な見直しや分析、スピード感のある政策が難しいと思いますが、計画策定見直しや中期計画検討、専門人材登用を進めませんか？答え。萩版 DMO では、戦略に掲げる取り組み等について、年度ごとに数値目標の設定及び進行管理を行うこととされ、毎年その進捗や数値目標の達成状況にかかる分析と検証を行い、国への報告とともに取り組みの改善や見直しをされています。専門人材の登用等については、萩版 DMO である萩市観光協会とともに引き続き研究します。探究活動を萩市の教育やまちづくりの特色に。問い。小中学生や高校生の提案をさらに市政に生かし連携するため、コーディネーターの配置、中学校の探究部創立、高校生や大学生と連携をしませんか？答え。小中学校では地域の魅力を発信する等の探究的な学びに取り組んでいます。市内高等学校に通う高校生を対象とした萩探究部は、全国的にも注目される取り組みになりつつあります。これらの探究活動を萩市の特色としていくことで、教育やまちづくりに生かしていきたいと思います。その他の質問。根拠に基づく政策立案への取り組みを。宮内金次、日本共産党。株式会社玉川の経営は、トヨタ物産アグリ KJ とはどうなるか。問い。株式会社玉川の現在の経営状況がわかる資料を示してください。第三セクターは住民や議会に詳しく説明し理解を得ることが求められています。市民から職員のボーナスが出ていない、出荷者への入金が遅れている、道の駅を守ってほしいと手紙が来ました。答えるべきです。6. 6月からはトヨタ物産工場では漬物が製造できません。契約はどうなっていますか？完了しましたか？アグリ KJ とはどんな提携になりますか？従業員はどうなりますか？答え、株式会社玉川の令和5年度の経営状況については、令和6年度の株式会社玉川の株主総会終了後の議会において報告する予定となっています。契約の状況については、現在、調査特別委員会で調査されているため、一般質問での回答は控えさせていただきます。また、株式会社玉川と民間企業との提携の内容や、従業員のことなど詳細については、現在株式会社玉川で調整をされていると聞いていますが、それぞれ民間の事業者間における協議・検討事項であることから、一般質問での回答は控えさせていただきます。その他の質問。広域災害に対する準備は万全か。地域医療の充実強化をどう進めるか。滝口春明創生会。市営住宅と定住対策について。問い、人口減少への歯止めにつながる低廉家賃の公営住宅が市内及び周辺部にあります。ただ、所得の制限があり、入居当時は限度内にあっても、所得が上限を超えれば家賃も公立になり、結果として退去せざるを得なくなります。旧市内ならば次の住宅を探すことも容易ですが、周辺部では物件もあまりなく、地域からの転出につながります。国の制度ではありますが、人口減少にあえぐ地方においては、柔軟な対応が必要ではないでしょうか。市の見解をお聞きします。答え、公営住宅の入居資格には、公営住宅法に基づく所得制限があり、毎年の家賃の見直しの際、世帯の収入の増加により、上限を超えた場合には、市場家賃に近い高い家賃となる場合があります。こうした法律の収入基準の上限が、地域の定住に支障となっています。建設に国の補助金を活用している公営住宅本来の住宅セーフティーネットの役割を果たし、かつ定住対策として若い世代や子育て世帯の方も住み続けることができるよう、地域の実情に応じた入居資格の収入基準にできないか、県内他市の状況をお聞きしながら、市長会等を通じ国に要望していきます。その他の質問。第三セクター等によって運営されている施設の今後の管理について。県立萩美術館浦上記念館との連携について。三原義弘、清風会。インバウンド、外国人旅行者。萩へどうつなげるか。問い、アメリカの有力紙が2024年に行くべきところとして山口市や九州を挙げています。日本の西に世界が目を向け始めました。萩の観光にとって千載一遇のチャンスです。萩の魅力の PR 方法、萩でのおもてなし計画、インバウンド客を対象としたイベントの取り組み、県との連携強化についてお尋ねします。また、旅行会社のパック旅行の中に、あらかじめ萩を位置づけてもらうことや、オプションツアーに萩を取り入れてもらう等の働きかけが必要だと考えますが、いかがでしょうか。答え、インバウンド誘客につながるよう、観光ポータルサイトの多言語化に加え、超高画質のプロモーション動画をインターネット上で公開するなど、魅力発信とともに、客室の洋室化をはじめとする観光関連施設の改修や、Wi-Fi の設置、 説明看板の多言語化など受け入れ環境の整備に取り組んできました。令和6年度には外国人観光客に対する研修を実施し、おもてなし意識の向上を図ります。また県では新山口駅から秋吉台萩を周遊するバスの実証運行が予定されています。多くの観光客を呼び込むチャンスを生かすべく、県や山口市等と広域的に連携し、萩市のさらなる認知度向上、誘客促進に努めます。その他の質問。どうする10年。萩市議会議員研修会を開催。令和6年2月5日テーマ、みんなで守ろう私たちの健康、 HPV 感染症予防のために今知っておきたいこと。講師、萩薬剤師会副会長株式会社エバルス管理薬剤師川村明美氏。子宮頸がんは HPV ヒトパピローマウイルスに感染することが原因である。子宮頸がんの予防には HPV ワクチン接種と子宮頸がん検診という2つの手段が有効。 HPV 感染が原因と考えられている病気に、子宮頸がん以外に中咽頭がん、肛門がん、尖頸コンジローマなどがあり、男性にも発症する。よって男性にも予防対策としてHPV ワクチン接種が有効。表紙の写真。表紙のテーマは地域おこし協力隊員&その OB、OG です。今回も活躍中のお二人に登場してもらいました。編集後期。現メンバーでの編集が今回で最後。限られたページで議会や各委員会の内容を掲載し、身近に感じていただける紙面編集を心がけてきました。次回より新メンバーでの編集となりますので、よろしくお願いします。かっこ待つ。以上で、萩市議会だより5月1日号を終わります。音声訳は音訳サークル U でした。